想像してみてほしいんですけど、あなたがポーカーのテーブルに座っているとしますよね。
はいはい、ポーカーですね。
ええ。でもあなたがカードを引くたびに、というかベットする前に、相手にはあなたの手札が完全にバレているんですよ。
うわ、それはちょっと最悪な状況ですね。
ええ。ですよね。しかも厄介なことに、あなた自身はそのことに全く気づいていなくて、自分は完璧なポーカーフェイスだぞって自信満々にプレイし続けているとしたら、これ結果はどうなると思いますか？
まあ間違いなく身ぐるみ剥がされますよね。勝負にならないどころか、相手にとってはただの作業になっちゃいますから。
そうなんですよ。でも恐ろしいことにですね、今日取り上げる資料をじっくり読み解いていくと、私たち自身がビジネスとか日常生活でまさにこの手札がバレバレのポーカーをやっちゃっていることに気づかされるんです。
本当にそうですね。しかも自分自身の強烈なエゴとか、思い込みのせいで、その事実から完全に目を背けてしまっているんですよね。
というわけで、今回の深掘りセッションなんですが、情報源は豊田市や岡崎市周辺で活動されているバドミントン教室、フィニックス愛知の中島コーチが2026年4月2日にオンライン教室向けに発信したレポートになります。
はい。
リスナーの皆さんはバドミントンと聞いて、なんだただのスポーツの技術論かって思ったかもしれないですけど、それは大きな間違いなんですよね。
そうですね、全く違いますね。このレポートは、まあ、確かにコート上の動きを題材にはしているんですけど、人間の防衛本能とか物理学の心理、それに相手の心理を操る高度な情報戦について、ものすごく鋭いメスを入れているんです。
ええ。
スポーツの枠を完全に超えた、ビジネスパーソンにとっても必須の人間観察のマスタークラスと言っていい内容ですよね。
本当にそう思います。で、まず最初の話題がある参加者の方の雑談から始まるんですよね。
多賀浜での練習試合のエピソードですね。
そうです、そうです。個性的な対戦相手と当たって大変だったっていう、まあ笑い話みたいなものなんですけど、そこからコーチは人間の心理の急所をついてくるんです。
はい。
人間には自分の実力不足とか苦しい状況を直視したくないがあまりに、なんていうか、現実を都合よく書き換えてしまう防衛本能があるんだって指摘していますよね。
つまり偽りの自己認識ですよね。コーチはこれを不幸な人ほど自分が不幸であることを認められないっていう、すごく印象的な言葉で表現しています。
不幸を認められないですか？
そうなんです。なぜなら、もし自分の今のスイングは間違っているとか、自分のプレースタイルは通用しないって正面から認めてしまうとですね、
はい。
これまでそれに費やしてきた時間とか努力、自分自身のプライドが完全に崩壊してしまうからなんですよ。
ああ、なるほど。だから、これは自分を鍛えるための修行なんだとか、厳しいけど愛情なんだみたいな、なんか美しい言葉でコーティングしてごまかしちゃうわけですね。
その通りです。脳が心理的なダメージを回避するために、自動的にこれでいいんだっていう正当化のストーリーを作り上げちゃうんですよね。
ねえ。
でも、そのストーリーの中にいる限り、問題が解決することは永遠にないんです。
これすごくよくわかります。例えるなら、ぶっ壊れた GPS をダッシュボードに置いたまま砂漠のど真ん中をドライブしているようなものですよね。
あははは、なるほど、面白い例えですね。
目の前にはサボテンしかないのに、画面には「ここはハワイのビーチです」って表記されている。そこで「そうか、風が気持ちいいな」なんて思い込もうとしたら、目的地に着くどころか遭難して死んじゃいますよね。
間違いないですね。
だから、自分は今完全に迷子であるっていう現在地を素直に認めること。これって痛みを伴いますけど、現在地が分からなければ正しいルートの再計算なんて絶対に始まらないじゃないですか。
まさにその通りなんですよ。否はできていない、間違っているってフラットに認めることは、決して敗北のサインじゃないんです。
はい。
正しい目的地へ向かうための出発のサインなんですよね。自分の現在地を正確に測る能力を持たない限り、どんなに優れた戦術も機能しないということです。
なるほど。じゃあ、そのぶっ壊れた GPS を窓から投げ捨てて、ようやく自分はできていないっていう現在地を認めたとしますよね。でも、人間って自分の現在地が低いって分かると、今度はイライラしたりフラストレーションが溜まったりするじゃないですか。
そうですね、感情が揺れ動きますよね。
ここでコーチはコート上での環境構築、つまりパートナーや周囲との人間関係の作りに話を展開していくんですけど、
はい、ここからがまた面白いところです。
ただですね、正直私はこの部分に少し引っかかりを覚えたんですよ。
ほう、どの部分ですか？
コーチは ミスをした時に不機嫌になったり、調子がいい時だけご機嫌になるような感情の往復運動はエネルギーの浪費だと言っています。そこまではすごくわかります。
ええ。
でも、その解決策として、人間関係を契約関係と捉えるべきだって主張しているんですよね。
はい、そこが非常に重要なポイントなんですよ。
でも、日本のスポーツの部活とかチームって、なんかこう先輩後輩の絆とか、時にはぶつかり合って生まれる泥臭い人間関係みたいなものが美徳とされてきたじゃないですか。
そうですね、よくある精神論ですね。
だから、私たちは契約関係ですなんて言うと、なんだかすごく冷徹というか、ミスをしたらすぐに見捨てるようなビジネスライクすぎる響きに聞こえませんか？
多くの人がそう誤解しがちなんですけど、実は全く逆なんですよ。
逆ですか？
はい。コーチがなぜ契約関係を持ち出したのか、その背景にある依存関係の愚しさを考えてみてほしいんです。
依存関係？
ええ。例えば、お金を多く払っている側が偉いとか、チームに長くいる古株の先輩が偉いといったヒエラルキーが存在するとですね。
はいはい、よくありますね。
人は無意識に相手を支配しようとしたり、逆に相手に依存したりするんです。先輩の顔色を伺ってプレーしたり、後輩のミスに過剰に怒ったり、これって実は感情の搾取なんですよ。
ああ、感情の搾取。なるほど。
一方で、契約関係というのは、お互いが自立したプロフェッショナルとして、それぞれの役割を果たすために結びつく対等な関係を意味しているんです。
なるほど。上下関係じゃなくて、横のつながりとしての契約なんですね。
その通りです。自分は自分の役割を 100% 果たす。あなたもあなたの役割を果たすと信じている。そういう前提があるからこそ、相手をコントロールしようとする無駄な感情が発生しないんです。
ああ、だから調子が悪い時でも他人に当たることなくご機嫌でいられるってことですか？
まさにそれです。結果的に依存関係よりもはるかに心理的な安全性の高い温かくて強いチームが作れるという論理なんですよ。
確かにそう言われると腑に落ちますね。仕事でも変に家族のような会社ですなんて言ってプライベートまで踏み込んでくる職場より、プロとしてお互いのスキルをリスペクトし合っている関係の方が、いざという時に背中を預けられますもんね。
本当にその通りですね。
さて、マインドセットとチームの土台が出来上がったところで、ここから話は一気に物理的な身体の動きへとシフトしていくんですよね。ここがまた常識を根底から覆す内容で驚きました。
後方へ下がる時の顎の位置についての話ですね。
はい、それです。バドミントン界では長年、後ろに下がる時は顎を引いて下がれって教えられてきたそうなんですよ。
ええ、よく言われる指導法ですよね。
私はバドミントン未経験なんですけど、言われてみればスポーツ全般で顎を引けってよく言われますよね。多分シャトルから目を離さないようにするとか、姿勢を崩さないためだと思うんですけど。
そう教える指導者は非常に多いです。でもコーチはこれを完全に間違った常識だと一刀両断しているんです。
おお。
そしてトップ選手である桃田賢斗選手の動画を実際に見るように促しているんですよね。
コーチの言う通り、桃田選手の動きを見ると後ろに下がるとき見事に顎がカパッと上を向いているんですよ。常識と真逆じゃないかって。
ここで重要なのは、なぜ顎を上げるべきなのかという物理的なメカニズム、つまり理由なんです。
理由ですか？
はい。人間の頭部って、ボーリングの玉くらいの重さがあるんですよ。
そんなにあるんですか？結構重いですね。
結構重いんです。で、前に進むときは、その重い頭を少し前に倒すことで重心を崩して足を出しますよね。
はい、自然にそうなりますね。
では、後ろに最速で下がるにはどうすればいいか。顎を引いてしまうと、重い頭は体の前方に残ってしまって、後ろに進もうとする足の強力なブレーキになってしまうんです。
あ、なるほど。後ろに行きたいのに、ボーリングの球を体の前で抱え込んでいるような状態になっちゃうんだ。
その通りです。だから、顎を上げて頭の重さを背中側に落として、意図的に後ろへ倒れ込むような重心移動を作るんです。
倒れ込むような。
はい。その倒れる力を足で使ってスプリントに変える。重力と骨格の構造を利用すれば、これが唯一の正解になるんですよ。
いや、物理学的に考えれば疑う余地のない事実ですよね。でもこれってすごく怖いことでもありますよね。
と言いますと？
だってコーチから顎を引けって何年も教え込まれてきた選手たちは、自分の体の理屈よりも指導者の言葉っていう思い込みを優先してしまっていたわけですから。
まさにそこが中島コーチの真のメッセージなんです。これでいいですかって、他人に正解を求める依存状態を抜け出しなさいと。
なるほど。
指導者の言葉という二次情報ではなくて、 トップ選手の実際の動きという一次情報を自分の目でしっかり観察する。
はい。
そしてそれを物理法則という絶対的な基準に照らし合わせて自分の頭で考える。常識を疑い、事実を見る目を持つという、これはクリティカルシンキングの訓練なんですよ。
これビジネスでも全く同じことが言えますね。うちの業界では昔からこうやっているからっていう謎のルールが、実は物理的あるいは論理的に見たら非効率の極みだったなんてこと山ほどありますからね。
ええ、本当にそうですね。そして自分の身体と物理法則を完全に理解して正しく動けるようになったら、次はいよいよ対戦相手との駆け引きに入ります。
いよいよですね。
はい、コート上での情報戦に突入するわけです。
ここで冒頭の手札がバレバレのポーカーの話が回収されるわけですね。
そういうことです。
このレポートの中で紹介されていた新しく参加した陸選手とベテランの塩澤選手のビデオ分析、これがもう手に汗握るスリリングな内容でしたよね。
ええ、陸選手は非常に鋭い球を打つ若手なんですけど、ベテランの塩澤選手にはそのコースが完全に見切られてしまっているという分析でしたね。
はい。
なぜそんなことが起きるのか分かりますか？
これはですね、陸選手が打つ前の予備動作、バドミントン用語でいうところのテイクバックのせいなんですよね。
その通りです。陸選手がラケットを後ろに大きく引けばコートの奥深くに飛ばすロビングは来る。逆にテイクバックが小さければネット材のヘアピンが来る。打つ前のほんの一瞬の肩や腕の動きで次に何をするかが全部バレちゃってるんですよ。
ええ、レベルがそれほど高くない環境だと打つ前に少しラケットを引いて反動をつけるくらい、まあスピードでカバーできるって感じがしがちなんですよね。スピードがあればいとれだろうと。
はい。でも塩澤選手のような熟練者は陸選手がシャトルを打つ瞬間なんて見ていないんです。
見ていない？
ええ、陸選手のテイクバックの大きさを見た瞬間にすでに次にシャトルが来る場所へスタートを切っているんですよ。
だからどんなに陸選手の球が速くても塩澤選手は常に待ち構えている状態になるわけだ。これは恐ろしいですね。
だからこそコーチはテイクバックを消せと指導しているんです。引かずに打つ、いわゆるノーモーションの技術ですね。自分の手札を相手に見せないための必須スキルです。
さらに私がしびれたのは塩澤選手の見切る力なんですよ。
ほう、見切る力ですか？
はい。陸選手が打ったあの際どいアウトの球に対して塩澤選手は焦ってラケットを出すようなことは一切しないでピタッと止まって見逃すんです。
ええ。
自分が動かないことが相手にものすごいプレッションを与えているんですよね。
そうなんですよね。相手からすればこの人はコートのラインがミリ単位で完全に見えているんじゃないかっていう錯覚に陥るんです。
はい。
ここで起きているのは単なる反射神経の勝負じゃなくて完全に脳内の情報戦なんですよ。相手の微細なテイクバックから情報をすべて吸い上げつつ自分自身の動作からは極力情報を消し去る、
うんうん、
さらには見逃すという静止した動作で相手に偽のプレッシャーを与えるわけです。
えぐいですね。体力とか筋力の勝負じゃなくてもはや相手の精神をハッキングしているようなものですよね。
本当にそうですね。そしてこの戦術の極めつけとして紹介されているのがトール選手、通称ヨッシーのプレースタイルなんです。
はい、ヨッシー選手ですね。
彼は強力なスマッシュのような一つの取った武器に頼ることをしないんです。
スマッシュ、レシーブ、フットワーク、スタミナといったあらゆる能力のパラメーターをきれいな円にしてその円自体を少しずつ大きくしていくという戦略を取っています。
多くの人はなんていうか手っ取り早く勝つために一撃必殺のスマッシュみたいな尖った武器を磨きがちですよね。パラメーターで言うと綺麗な円じゃなくて一点だけが突き出たいびつな多角形になるみたいな、でもコーチはそれが自滅の入り口だと言っているんですよね。
その通りです。一つの強みに過剰に依存する生存戦略というのは非常に脆いんですよ。
脆い。
はい。もし相手があなたのその尖った武器のテイクバックを完全に見抜く塩澤選手のようなタイプだったらどうなりますか？一番自信のある武器が通用しなくなった瞬間、パニックに陥ってゲームプランは崩壊しますよね。
確かに。武器が一つしかないと、それが封じられた時のプラン B がないですからね。
そうです。だからこそ、相手に合わせて水のように戦い方を変えられる総合力が必要になるんです。局所的に相手を出し抜こうとするんじゃなくて、どこから攻められても対応できる綺麗な円を持つこと。
なるほど。
それが変化の激しい環境で長期的に生き残るための最も強固な土台となるわけです。
いや、本当に濃厚な時間でした。
ただのバドミントン教室のレポートからまさかここまで人間の本質をえぐるような気づきが得られるとは思いませんでしたよ。
本当にそうですね。
現在地をごまかす GPS を捨てて現実を直視し、チームとは依存じゃなくプロの契約関係で結ばれる、常識を疑って物理法則という一次情報にアクセスし、相手の情報を読み取って自分の情報を消す情報戦を制す、すごい内容です。
今回のソース資料の最後にはですね、このブログ記事をまとめた AI ライター自身の熱い感想文が添えられていたのが印象的でした。
ああ、ありましたね。
AI でさえもこの中島コーチの言葉に胸が熱くなると表現して、これを人生の縮図だと評しているんですよね。
AI の感情まで動かしてしまうコーチの熱量、すごいですよね。リスナーである皆さんも今日学んだことを、へえ面白いスポーツの話だったなぁで終わらせないでほしいんです。明日からの仕事や生活にどう応用していくかが鍵になりますからね。
コーチは最後に素晴らしいことを言っています。やる気と課題の方向性が一致していない段階なら、やる気なんてない方がマシだと。
やる気なんてない方がマシ。
ええ、現在地を知り正しい方向性が見つかった時に、勝手にやる気は後からついてくるんだと。まずは正しい現在地を知ることが全ての始まりです。モチベーションなんて後回しでいいんですよ。
やる気がない方がマシって、これ最高のパンチラインですよね。
ええ、本当に。そして最後にリスナーであるあなたに一つ、違う角度から考えてみてほしいことがあるんです。
ほう、何でしょう。
今日の話ではずっとあなた自身が自分の現在地や現実を直視することの重要性に焦点を当ててきましたよね。
はい、そうでしたね。
しかし視点を反転させてみてください。もしあなたのビジネスにおける最大の競合相手や、職場であなたと対立している相手が偽織の自己認識という罠にどっぷりとはまっていたとしたらどうでしょうか。
ああ、なるほど。相手の GPS が壊れていて、砂漠にいるのにここはハワイだって勘違いしてくれている状態ですね。
その通りです。彼らが自分の失敗や実力不足を直視できず、プライドを守るために見栄を張り、言い訳を繰り返している。その言い訳や見栄というのはですね、バドミントンにおけるテイクバックと全く同じなんです。
テイクバック。
ええ、彼らが次にどんな無謀な一手を打ってくるのかを教えてくれる明確な予備動作なんですよ。
うわ、それはすごい視点ですね。
あなたがもし相手のその防衛本能を客観的に静かに見抜くことができたなら、彼らの最大の弱点はもはや資金力でも技術力でもなく、彼ら自身の現実を直視できない心そのものになります。あなたはそこをただつけばいいんです。
恐ろしいほど強力な視点ですね。まさに盤面を支配する側の思考です。
あなたは明日、会議室や商談の場で周囲の人々が無意識に見せている言い訳というテイクバックから一体どんな弱点を読み取りますか？そしてあなた自身は相手にどんな手札を見せてしまっているでしょうか？ぜひ注意深く観察してみてください。